こんにちは。今日はですね、ちょっと昨日セッションのご相談内容がどっちもちょっとリンクしていたので、それを今日は話そうと思います。どちらもですね、個人でお仕事をされている方だったんですけど、ご結婚もされて、パートナーも、ご主人もいらっしゃる。で、お仕事をして、生活ができる、収入源があるっていう状態だったんですけど、でその方たちどちらとも、その旦那さんの収入を要は土台にして、自分の、やりたいことを仕事にしているっていうことがすごくこう逃げだと思ってしまう。でもう一人の方は、企業塾か、そういうビジネス系のそういう学びの場にいた時に、個人で仕事をするんだったら、そんな旦那さんの収入なんか当てにしないで、自分でね、しっかり旦那さんの収入を当てにしないぐらい稼ぐことに意味があるみたいな、旦那さんの収入を当てにするなんてそれは逃げですよみたいな教えのもとをやられていた方だったんですよ。で、これ結構陥ってる方多いですし、これ実際私もそう思ってたタイプです。旦那さんのその収入を土台にしちゃいけないってずっと思い込んでいてですね、そこがちょっと頑なに、呪縛みたいな感じになっていて、それでちょっとこう必死に頑張っていたっていう経緯はあるので、そのご相談にはめちゃくちゃわかるって言いながら話を聞かせていただいてたんですけど、これはね、本当にいろんな夫婦の形がありますし、いろんなその家庭内の関係性だったり、その収入状況だったりで本当にいろいろあるので、これはもう正解として聞くのではなく、一つのこういう形もあるんだなっていう程度で聞いてもらえればいいと思うんですけど、今日お話しするのはあくまでもそのご主人がいて、でお仕事もされていて、で収入もある、で生活にはかなり困ってるわけではないけれども、プラスアルファとして自分の収入がその生活のね、何か役に立てるぐらいのものがあればっていうことでお仕事を始めているっていうパターンのお話ですね。なので、そのご主人の収入の土台があるっていうところで個人の仕事をしている、それがちょっと逃げなんじゃないかっていうことでお話があったので、その辺のお話をしていこうかなって思いました。でまずですね、ご結婚されている状態で個人の仕事を始めている、やっていると、これパートナーシップってめちゃくちゃ影響します。これは私も本当に身に染みて感じましたし、もうめちゃくちゃ痛感させられたんですけど、やっぱりその夫婦の関係性だったり、家族との関係性って、これめちゃくちゃ自分の仕事に影響するんですね。要は夫婦仲とかその家族との関係性って、ある意味もう自分のその土台となってるところじゃないですか。これはご結婚されてるされてないいろいろあると思うんですけど、今日はその結婚してるその家庭があるっていう状況のお話なんですけど、やっぱそこが一番のその土台になるんですね。でそうなると、うちもですね、やっぱりサロンを始めて3、4年ぐらいかな経って、ある程度もうサロンが軌道に乗って、 収入も安定した収入も入ってきて、まあ、めちゃくちゃ忙しいんですけど、まあ、収入もあり、一見サロンはうまくいったんですけど、この時に夫婦関係めちゃくちゃ悪くなったんですね。もう毎日喧嘩でしたし、もう本当に私はどっちかっていうとその当時って察してくれやタイプだったんで、でも夫は言ってくれやタイプ、まあ、これがもう全く噛み合ってない状態でやってたので、まあ喧嘩になるわけですよ、まあ、こんなご家庭はよくあると思うんですけれども、なので結構もう不穏な空気だったんですよ、常に家庭内は。でも私はそのサロンをやってるので、まあ、お客様にはそんなことは見せずに、いつも笑顔でニコニコして、ね、肌を整えてありがとうございましたとお帰りいただく、ああよかったなって思って家に帰るともうピーンとスイッチが変わってですね、まあ鬼のような状態を家庭内ではやるわけですよ。でまあ結局その家庭内が不穏だと、まあ、私のメンタルもすごく不安定になるんで、これ面白いんですけど、自分がそういう不安定の時って来るお客様も実はちょっとね不安定な方が多かったんです、その当時で。ねちょっと私が疲弊するようなお客様がよく来ていたんです、今思えば。だから自分のその状態って、あ本当に影響するんだなってのっていうのもありますし、ただその収入があったとてやっぱり自分のそのメンタルが削られていくと、やっぱりどんどんそのパフォーマンスも落ちてくるんですね。まあそうなるとやっぱり必然的に仕事も流れが止まっていくっていうことも、もう私も経験しました。なのでまあそのパートナーシップって結構ベース土台になってくるので、結構ここは大事だなっていうことがあるんですけど、まあこれはちょっと置いといて、今日はそのまあパートナーに収入があって、まあそれなりに関係性も良くて、お仕事、個人のお仕事もまあ応援もしてもらっている状態でお話しするんですけれども、これ仕事をしている側だと、個人で仕事をしている側だと、旦那さんからその生活のお金を出してもらっているっていうちょっと引け目になる時があるんですね。だから私が頑張らなきゃみたいな、まあ、それが結果的に頑張りすぎちゃって、まあ、体に不調が出てきたり、まあ、もしくは家族間に問題が出てきたり、子供に問題が出てきたりっていう不具合が出てきたりするんですよね。なのでそのご主人の収入の土台があるっていうことを引け目ではなくって、まあ、この人と、まあ、最高のねこの家族っていうこのチームでいたいから、私はこの自分の仕事で輝くんだっていう、ある意味そのマインドをちょっと切り替えることで、まあ、結果として自分の仕事の質が上がっていくなっていうのは私もすごく感じています。で、ただですね、これも結構大事なところが、やっぱりお仕事になってくるので、まあ、あとはその生活の収入のね、お金のことになってくるので、必ずそのすり合わせることがすごく大事になってくるんですね。結構この泥臭いすり合わせってやりたくないじゃないですか、避けたいし、どうせなら見たくないんですよ、そんなとこ。別に話し合わなくてもいいし、それぞれの感覚でやれたら一番理想なんですけど、ただやっぱり一つの家族っていうそのチームでやってる以上、お金の価値観とか考え方ってずれていると、結構そのずれが仕事に影響してくることもあるんですね。もう私はもう完全にそうだったんです、すごく力を込めて言えるんですけど、 なのでこのガチな価値観をすり合わせる、お金の価値観だったりとか、どういうふうに考えているのかっていうところを、ちょっと話し合うってことも大事だったりするんですね。これなんで避けたくなるのかっていうと、お金っていうだけで、そういう話するとすごく自分がわがままを言っている気がするとか、あとは逆にそのお金の話をした時に反対されたりとか、怒られたらどうしようみたいな恐怖心があったりするんですね。これって結構インナーチャイルドって言って、幼少期の思い込みからお金って結構お金の問題って引き起こしてたりするんで、その辺が少しね解放されると、少しねお金の話も楽になるんですけど、結構そういう恐怖心があったりするとどうしても避けがちなんですよね。ただこれもですね、自分がどういう思いで自分の仕事をしているのかとか、どういうことを届けたくて今自分が個人の仕事をしているかっていうことって案外共有できてなかったりするんですよ。意外とね、言ってるようで言ってないし、相手も分かってるようで全然分かってなかったりするんですね。だこれがね、やっぱり夫婦っていう長くいるからこその微妙にこうずれていく、言わなくても分かるだろう、私のその昔の察してじゃないですけど、どうせ察してくれてるだろうっていう、これからね結構ずれていくっていうことがあるんですね。なのでちょっとそのお金の話に抵抗があるとか、ちょっと怖いなっていう時は、どうしてもそこが難しいっていう時は、セッションとかね、お話を通して、なんでそこ怖いのかなっていうところもちょっと掘り下げてお話をすると、だから怖かったんだみたいな、そういう根っこが分かったりするので、そういう時にね、対話の時間とかセッションに誰かに頼むっていうのはすごくいい時間だと思うので、そういう人はやってみるといいと思います。で、もしそこを超えて、よし、ちょっと踏み込んだお話をパートナーとしようってなった場合は、なんていうのかな、相手をね、そのスポンサーと思わないことですね。その旦那さんが稼いでくれてるから私よりも上みたいな、ちょっとこう上下関係になってたりするので、そこもそういう視点で見ないっていうことも大事です。ある意味その一緒にその人生をね、自分のお互いの人生を経営していく、本当に何て言うのかな、共同経営者みたいな、そういう感覚で向き合ってお話ししてもいいんじゃないかなって思います。で、私はあなたと共にこの人生を歩みたいと思っている。持ってないってなっちゃうと、またちょっと話は別になるんで、今日はちょっとその人生を共にしたいパートナーっていう体でお話しますけど、私はこの景色を、将来ね、私はこういう景色が見たい。で、そのためには今あなたとこういう話をしていきたい。で、そのためにはあなたのそういうの収入の土台をちょっと借りてね、挑戦していきたいんだよね、っていう本音をちょっと泥臭くね、さらけ出すっていう勇気ですね。これはめちゃくちゃ勇気だと思います。私もすごい嫌でしたけど、でもね、ここ逃げずに話し合えると結構パートナーシップってめちゃくちゃ深まるので、そうするとね、自分のその何がいいかっていうと、自分の心がものすごく安心に包まれるんですね。その不安な気持ちとか、いろんな気持ちをお話しして、共有してもらう、理解してもらう必要はないので、私はこう思ってるからっていうことを伝えられると、結構パートナー相手の方も、そんなこと思ってたんだとか、意外とね、自分が思ってた全く違う答えが出てきたりすることもありますので。そうするとね、不思議と仕事の方も回り出すっていうのは、私ももう実体験としてありました。 なので、まあそのお互いにね、お互いに家族を守っていくっていう、まあ、パートナーシップ、まあパートナーシップっていうよりも本当にチームとしての意識を持つっていうのもすごく大事で、ただこれは別に旦那さんの収入があるから私が楽しながら仕事をするっていうことじゃなくて、まあ、やっぱり個人で仕事をする以上やることはいっぱいあると思うので、ただそういう大変だっていう思いをね共有できるっていう安心感もすごく自分のエネルギーに変えてくれるっていうのはあるんですよね。それが結果的に周りの人にお客様だったり、まあ、別な形で還元していくっていうのはあると思います。だから長くこう夫婦でいると正直そういうなんか泥臭い話ってやりたくないんですよね。ただこれがね、もう離婚してこれからもう一人で生きていくっていう腹を決めてお仕事をするのと、共に生きていくっていう中で仕事をするのって多分この使うエネルギーってこれ全然違ってくるので、ここはね分けて考えていただければいいと思うんですけど、だからこそこう普段のねありがとうっていう感謝の気持ちだったりとか、働いてくれてありがとうっていう素直な気持ちって、まあ、めちゃくちゃこう伝えにくいところなんですけど、でも実はそのお互いに共有して感謝を言い合えたりとか、ねぎらいの言葉をかけられる関係性っていうのも実は一番の私は財産だと思っているので、なのでそういうまあ関係性を築けること、まあ、そこにまあ感謝の思いを持ちながら仕事をするっていうことと、あとはそのパートナーの収入を土台にして仕事をしていいんだなっていう自分を許せた時に、まあ、本当の意味で自分のその仕事に対するエネルギーっていうのをぶわーってこう回ってくると思います。なのでまあ結局個人の仕事って自分のその心の状態が全て、もう本当にお客様、どういうお客様が来るかとか、お金の流れっていうのも本当にここはつながってくることなんですね。なのでまあその仕事がうまくいくかどうかっていうのは結局は一番近い人たちとの関係性、パートナーシップってどれだけ整っているかっていうのは、これはねちょっと避けて通れないんじゃないかなって思っています。でもし今個人でのお仕事をされていて、まあ、そこに旦那さんの収入があって、そこの土台があるから自分の個人のね仕事をやっている、だけどそこがちょっと引け目に感じているなっていう方は、まずはねまあ、パートナーの方にいつもありがとうねってちょっと伝えてみることから始めてみる。いきなり本音をぶっ込むっていうのはなかなかハードルは高いと思いますので、いつもなんかありがとうねみたいな、本当にあなたが元気に仕事してくれてるから本当に私はこうやって生活できてるって本当にありがたいなって思ってさみたいな、なんかそういう言葉もね、まあ、勇気も必要だと思いますけど、なんかそこから変わってくるっていうこともあると思うので、やってみてください。ではでは、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。